今年度の、テーマは救いの輝かしい完成を目指す、救いの偉大な富を知ろうというものです。今年度、最後の婦人会を迎えますけども、救いの完成であります天国の祝福、またその素晴らしさを確信して、共に希望と喜びを持って歩めるようにしたいと願っています。はい、
大丈夫ですか。はい、
はい、では聖書を拝読いたします。新約聖書最後の書簡であります黙示録のもう終わりの近いところです。21章の1節から6節を拝読いたします。ヨハネの黙示録第21章1節から6節。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからであり。すると、御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は真実であり、信頼できる。また、私に言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。私は乾くものに命の水の泉からただで飲ませる。天の父様、本庁、ともに天国の希望を確かにしたいと願っております。主が約束された天国がどんなものか、どこにあり、またどうしてそこに入るのか、そして完成の素晴らしさを改めて御言葉から確かめますので、どうか私たちが希望を確かに歩めるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。天国の希望を今も持って歩みたいと願っております。さて、今日は3つのことを共に確認いたします。第一は、天国はキリストによって私たちのすぐそばに来ているということ。2番目に、イエスキリストを信じたときに天国は私たちのただ中に与えられるということ。そして天国はイエス・キリストが再び来られるときに完成することです。この三つのことを共に確かめましょう。第一に、天国はイエス・キリストによって私たちのすぐそばに来ているということです。さて、 まあ、天国というと、一般には死後の世界を、イメージされているかと思います。まあ、死んだら行くところという、イメージですね。聖書では、どう言っているでしょうか。まあ、天国というのは、直訳すると、天にある王国という意味です。まあ、日本語の、漢字でも、今点がついてますけども、王様を、四角、囲んでいますね。王様が、中心になる、まあ、地域を、指すのが、国という言葉ですけども、天にある御国、天にある王国という言い方ですと、新約の手紙の第二手もてに、書かれています。しかしその他、新約聖書では、すべてマタイの福音書に出てきています。天の御国という言葉でですね。そして、聖書の他の福音書、マルコ、ルカ、ヨハネと、そして、手紙。そこには、神の御国という言葉が、記されています。どう違うのかと言いますと、実は同じものを指しています。まあ、ユダヤ人たちは神様を恐れていましたので、直接神と呼ぶよりも、神様が住んでおられるところを指して、天の御国という言い方をしていました。ですから、まあ、それは場所が地上か天かという意味ではなくて、まあ、イエス様が語っておられる時も、死んでいくところ、また、天にあるところというよりも、神様が支配しておられるところ、神様の権威と、力が及んでいる場所、権威や力だけでなく、祝福が及んでいるところを、指しています。私たち、まあ、今の時代でも、まあ、国と言いますと、まあ、それぞれの、国境の中、国土の中を指していますけども、しかし、他の国には大使館があり、そこは、私たちの国の出張所として、各地に行っている国民を守るために、存在しています。同じように、世界に満ちておられる神様は、天だけでなく、宇宙のあらゆる場所に、権威を振るうことが、できます。世界は、そして宇宙は、神様が作られ、神様が支配しておられます。天国とは、神様が王として治める国、神様の支配の及ぶ場所を指していることをまず覚えましょう。そして、地上にもたらされた天国について、確かめてまいりましょう。聖書の冒頭、創世記の一章一節には、はじめに神が天と地を創造されたとあり、神様が今なお宇宙、そして地上、そして世界を支配しておられます。 創世記の一章を見ていただくと、この神様が作られた世界の中で、人間が、何のために、創造されて生かされているかが、記されています。創世記の、1章26節、旧約聖書の2ページの2、こうあります。神は仰せられた。さあ人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神様はこの地上を治めるために人間をご自身の形として作られて、そしてこの地上を人類に委ねられました。しかしながら人類は与えられた自由を悪用して罪を犯したために、人類に委ねられた世界も神様との結びつきが損なわれ、そして神様の祝福を失ってしまいました。次のページを見ていただきたいんですが、創世記の3章の17節の途中までお読みいたします。旧約聖書の5ページですね。創世記3章17節。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。人類に委ねられた世界ですけども、人類が罪を犯したときに、世界は人類の罪のとばっちりで、損なわれてしまいました。同時に神様は、罪に損なわれた世界を回復するために、救い主、女の子孫から救い主を送るという約束も与えられました。創世記3章の15節。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。そして、長年にわたる約束と、そして、準備の末に、世界に罪をもたらした第一のアダムに代わって、世界を回復するための第二のアダムである救い主、イエス・キリストが来られました。イエス様が来られる、そして働きを始められるすぐ前に、預言者バプテスマのヨハネが人々にこう呼びかけました。マルコの福音書の1章15節、新約聖書に戻っていただいて、読みしたいと思います。マルコ1章15節。新約聖書の68ページです。あ、すみません。65ページ。ごめんなさいね。あ、すみません。バプテスマ・ヨハネはこう言ってますね。マタイの福音書ですね。ちょっと戻りますね。 と思います。三章の二節、ごめんなさい、新約聖書三ページです。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。そして、マルコの福音書の一章十五節では、イエス様が来られて同じく語られました。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。そしてイエス様はいよいよ、罪に支配された世界に神様の支配を回復するために働きを始められたんです。マタイの福音書の2章の28節。あ、12章28節。マタイ12章28節。新約聖書23ページですけども、イエス様は、こう言われました。マタイ12章28節。しかし、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。神様はイエス様を送り、そしてイエス様は神の子の権威を持って神様の祝福の支配を地上に回復し始められました。そして、イエス様は、こうも言われました。子供たちを私のところに来させなさい。神の国はこのような者たちのものなのです。ルカの福音書18章16節にそうあります。子供たちのように自分を低くして、素直に受け入れる者たちに神の国が与えられると。そして、それからずっと後のことについてですが、ご自身が天に昇った後再び来られて、神の国が完成することを世の終わりの予言として残されました。様々な天変地異、そして世の中の混乱が起こりますけども、その後に、イエス様は目に見える形で再び来られると、そう約束されました。それがやがて完成する天国です。このようにイエス様が地上に来られてから神の国は近くなりました。しかし近づいただけで神様の国の祝福を受けるわけではありません。人は罪に支配されて神様を拒んでいるために、せっかくそばに神様の救いや祝福があっても、まだ自分のものとはされていないのです。第二に覚えたいこと。キリストを信じたときに、天国は私たちのただ中に与えられます。やがて完成する天国は目に見えます。しかし、今は目に見えないとイエス様は教えられました。ルカの福音書の17章、開いていただけますか。17章の20節と21節。新約聖書153ページです。 ルカ17章20節21節。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国はどこにあるのか。それは、イエス・キリストを信じて救われた人の中にあり、また救われた人々の交わりの中にあります。冒頭に神の国が、天国が意味するところをお話ししました。それは神様のご支配、そしてそれは愛と祝福の支配ですが、それが及ぶところなのです。生まれつきの人間は罪と罪の支配のもとにあります。素晴らしい信仰者でありましたダビデ王も罪を犯しました。そして彼が詩編にこう告白しています。ご覧ください。私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を見ごもりました。人はアダムの罪を生まれつき受け継いで生まれてしまいます。生まれつき神様を知らず、また神様に従うことができません。そんな私たちすべてのためにイエス様は十字架で死なれました。それは私たちが罪の支配から解放され、神に受け入れられるものとなるためです。新約聖書のコロサイ人の手紙の2章というところを開いていただきますか。2章の14節と15節を読みいたします。コロサイ人への手紙、2章14節15節。私たちに不利な様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。これは当時起こっていた戦争の状況、また経済活動について例えて救いについて教えている言葉です。私たち債務、負債を負ったらそれは返さないと解放されません。人は罪を犯すたびに、これでは神様に受け入れられない。許されなければ神様との関係は回復できないという負い目を一つ一つ増やしてしまっています。少々良いことをして、償おうとしても、その端から、神様への負い目が、増えていくので、永久に神様に受け入れられる全くものにはなれません。宗教改革者のルターは、善人は 善行をもって罪を犯すと、書いています。良いことをしてもですね、これは自分でやったと怒って、神様に感謝しない。それは、前に対して、あなたが、私を産んでくれたからっていうんではなくて、私は誰の世話にもならずに、こんだけ立派になったんだ、と言って、両親を認めないのと似ています。そんなわけで、私たちは神様に、出られるようになるためには、この負い目を、償わなくてはいけないんですけども、それは人にはできないことです。イエス様は私たちの負ったこの負い目を、債務をすべて、ご自分の命を犠牲にすることで取り去ってくださいました。また、捕虜を、戦争の捕虜の、立場ですけども、捕らえられたら、捕らえる人、権力よりも、強くなければ救出できませんね。サタンは私たちの罪を責め、そして罪の力、死の力で、私たちを捉えています。しかしイエス様は罪の力に勝つ命、死の力に勝つ命を十字架と復活によって証明され、そしてそれを私たちに与えて、私たちを救い出してくださいました。そして、キリストの勝利の凱旋に加えてくださったのです。イエス様を信じるときに、この、罪の負い目が、取り去られ、そして、罪と死の支配から解放されます。それは、キリストの支配のもとに置かれるということでもありますが、それは、愛と恵みと自由の支配のもとに入れられることです。救われる前、罪に支配された時の人は、横暴で、無慈悲な支配者のもとに置かれていました。甘い汁で誘惑し、ひととき幸せを見せてもその終わりは苦いものとなってしまいます。神様に逆らって、罪に陥った悪魔は自分が滅ぼされるのを、知っています。そして、神様に愛された人類を自分の巻き添いにして、できるだけ苦しめて滅ぼそうと働いてきました。しかし、キリストは、私たちを愛して、ご自分の持つ祝福のすべてをご自身ごと私たちに与え、悪から守り、私たちを幸せにする支配をされます。イエス様は、人が自分の友に、友のために命を捨てること、これよりも大きな愛を誰も持っていませんと言われましたけども、イエス様は、罪深い私たちを友として、私たちのために命を犠牲にしてくださいました。 そしてご自身を受け入れた人々には神の子供となる特権を与えられました。そしてご自身の元に来る人を決して追い出しません。見捨てません。教会はキリストの体と言われますけども、イエス様に結びついて共に生きるものとされます。そして、神様はキリストにあって、天にあるすべての霊的、まあ、霊的というのは神様のと言い換えてください。霊的祝福を持って祝福してくださいました。そして、神を愛する者とされた、救われた人たちのために、すべてのことが愛働いて益となるように導いてくださいます。イエス様は私たちのために、命と一切を犠牲にしてくださいましたけど、そのことで私たちに、借りを返しなさいとは言われません。恵みとして愛によって与えてくださいました。しかし、うん、私たちがご自身の愛に応えるのを喜んで受け入れてくださいます。神様、そしてイエス様ほど私たちを愛して幸せにしようとしていらっしゃる方はいません。その方の元に帰ってこそ私たちは本来の幸いをいただくことができるんです。エペソ人の手紙の2章の8節から10節を読みいたします。新約聖書386ページです。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それゆえ、あなた方、それは、ごめんなさい、最初から読みいたします。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。この救いは、私たちがイエスキリストを救い主と信じることから始まり、私たちの内が変えられます。そして、神様の、守りと祝福のうちに完成していくんです。三番目のことを確かめましょう。天国はイエス・キリストが再臨するとき、再び来られるときに完成することです。冒頭にお読みしました、黙示録の21章の冒頭の言葉は、救いがどのように完成するのかを教えています。イエス様は、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと教えられました。私たちの命、魂が救われるために新しく生まれることが不可欠であるのと同じように、永遠の幸いをもたらす世界とこの世界がなるためには、世界も新しく生まれることが必要です。イエス様はそのために、世界を新しく作るために再び来られます。永遠の 王としてキリストが治める国は、結婚式でよく読まれますけども、夫の前に立つ清く汚れのない花嫁のように、罪も汚れもなくされたキリストの愛する民の国です。キリストが私たちのために命を捨てられたのは、私たちを解放した後、あとは放置し、ほっておくためではなくて、救ってご自分の愛する者として共に歩むためです。エペソ人の手紙の一章の三節、四節にこうあります。新約聖書384ページ。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。私たちとイエス・キリストとの結びつきは、世界が作られる前からでした。世界が作られる前から、まあ、いわばキリストとの赤い糸で結ばれていたのです。そして、キリストを信じた生徒たちは、キリストと共に御国、天国の相続者とされます。キリストと共に王とされるのです。黙示録の21章、22章、そこに天国の完成について記されています。22章の5節。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは世々限りなく王として治めるとあります。イエス様を信じて救われる者の終わりはこの祝福です。21章に、お読みしましたけども、一節には、天地が、つまり世界が、新しくされたことが記されています。二節には、生徒たちの集まりである、都が、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、天から下ってきたと。そして三節には、人々は神と共に住むと。四節には、涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死もなく、悲しみや叫び声も苦しみもないとあります。神様の栄光と輝きと愛と感謝と喜びが満ちています。この約束は真実であり、代価なしで与えられることが記されています。そして、この恵みを信じてただで受けるようにと招かれています。22章17節以降、 御霊と花嫁が言う。来てください。これを聞く者も来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。18節、19節では、この聖書の予言の言葉を聞く者は、付け加えても覗いてはならない。つまり、借りてはならないと警告されています。そして、主イエス様は、20節に、すぐ来ると言われ、そして、神の民は、来てくださいと応答します。その祝福は、確かに、終わりの時に完成しますけども、その祝福は、今も、信じて求める人に与えられるのです。すぐにです。聖書の最後の言葉は、主イエスの恵みがすべてのものと共にありますようにです。天国、言い換えれば、神の国は、救い主、キリストによってもたらされ、この方を信じる者に今も差し出されており、やがて、主が来られる時に完成します。ですから、私たちはこの約束を信じ、主が来られるのを待ち、この救いを一人でも多くの人が受けるように、福音を明かしします。聖書はその祈りで終わっています。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか救いの希望を確かにし、また一人でも多くの方が共に預かることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。